もっこもこパレード。
じゃあカニさんに行きましょう。だからカニさんも、カニさんもいろいろヤスさんに、
はい、こう。そうですね、あの今日はですね、あの韓国対北朝鮮、あの先に自己紹介、あのお前何者だっていう感じなんですけど、
レギュラーですけどね、
カニ三匹とも、あ、どうもありがとうございます。カニ三匹と申します。普段は会社員やってるんですけど、アニメを好きなもんですから、いろんなアニメを集めていて、今日はですね、韓国アニメから、まあ、いろいろ韓国対北朝鮮というテーマに沿ったアニメを持ってまいりました。
以前あの宗教の現場の時は宗教アニメを面白かったですね、はい、
宗教団体の作ったアニメを延々と紹介させていただきました。
カレーレンジャー
ですね、
はい、
カレーレンジャーは全くでしたね。人参が赤じゃないっていう、
人参が紫、
ね、
あ、米ライスレッドみたいな、いやそれは白じゃないのかなみたいな、
カレータイムでラインスタンプがある。
あと肉のキャラクターがここから骨が出てるけど何のための骨かわからないですよね。
そうなんですね。
アニメを、
はい、
というわけで、どうしましょう。変わってもいいですし、
いや、その
ままスタートしてしまえば、これですか。
はい、あの MP4 で韓国対北朝鮮という
これ押せばですか。
はい、
じゃあこれ全画面にした方がいいのか。
今回持ってきたのはですね、韓国が軍事政権下でいろんな反響作映画を作ってたんですけれども、今回はですね、あの北朝鮮と戦う韓国アニメを選んで持ってまいりました。
いいですね、
はい、
行きましょうか。じゃあ
はい、お願いします。まず最初はですね、海底大冒険隊マリン X という潜水艦を主人公にしたアニメなんです。
何年前ぐらい？
これは1983年の作品です。
まあ、ワイドですね。
チョントマンのことですかね。
35年ぐらいですか。
はい、
35年。でもちょっとガンダムっぽい。
そうですね、あのタイトルからして松本零士っぽさがありますね。でですね、ドクロがついたのが北朝鮮の軍人たちなんです。
カ
ンニョンドバッタ。
ハンデさん、ワイドさんは、そっか、単純に造形だけ見たら悪いやつですよね。ハンデ断片っていいやつなんだけどね。ハンデ断片も面白いな。
そうです。あの韓国は日本のアニメの下請けで成長した国、あのアニメ産業。
下請けのまま活動した。
そうです。下請けの設定書をパクってる。
これはガンダムっぽいけどガンダムじゃないやつ
もたくさんありますね。でこのドクロのついているのが北朝鮮からやってきた潜水艦部隊です。
もうちょっと悪っぽくしてほしい。
そうなんです。でこの北朝鮮軍は平壌に彼らを拉致しようとしているという、そういうシーン。まあ言い忘れてましたが、ロボットものです。
これは立つだな。
ミサイル発射ですよ。 こういうロボットアニメなんだけれども敵が北朝鮮という作品は他にも何作か作られていて、まあ、有名なテコンブイなんかも敵は赤帝国、赤い帝国という共産主義を意識したものが敵だったりするのが多いんですよ、この時代は。
なんで軍服じゃないの？
え、どちらがですか？
北朝鮮の。
これは意外とですね、そこら辺の表現マイルドにしていて、まあ、未来の話なので、
未来の北朝鮮軍がこんな感じ。
はい、そうです。後で見せる別の作品では結構北朝鮮がリアルに描かれてるんですけど、まあ、ロボットアニメなんでかなりそこら辺は緩く描かれてます。まあ、全くロボットがピンチに陥らないでひたすら来たり潜水艦をやっつけていくという。
これは力欲しいな。なんかどっちも悪役見えるんです
けど。確かに
どっちが悪いやつか分かりづらいですよね。たまにこの太った人はガンダムのリュウさんっぽい感じになる。
まあ、こういう感じでですね、ロボットアニメがある一方で、これは鳥将軍というですね、北朝鮮を解放するために戦う、まあ、少年の物語の映画があるんですけど、その上映前にくっついている短編アニメーションです。この背景が赤いっていうところから、まあ、共産主義を表してる。
韓国アニメです
かね。韓国アニメです。
妖怪系の話ですか、これは。
いや、これは普通のプロパガンダアニメです。
あ、だから映画泥棒みたいなもんですね。
共産主義はこんなに怖いんだよ。
共産主義はこんなに怖いんだよ。
ちょっと宗教アニメと似てますね。
あ、確かに思想的に偏ってる。
だから覚醒剤いけないとかとか、そういうもんなんですね。ひどい言われようですね。また
信じないとこういう悪魔の世界に見て、
これが飢餓に苦しむ人民っていう話なんですか。
そうですね。
だから、まあ、共産国家のイメージなんですね、これが。
これは1979年に作られていますので、もう本当に対立が激しかった頃ですから。
まあ、トラウマにしようとしてるんでしょうね。うん。人間やめますか、覚醒剤やめますかみたいな感じですよね。
本当に怖い。
監視社会して奴隷的な。
でも分かんないですね、これだけだと。
まあ、
言われないと。
確かに
親御さんが解説するんじゃないですかね。こう見に行ってて、
北朝鮮は、
あ、こんなんなんです。
私は共産党を告発するってこと。え
っ、ぐっ。
で、この映像の後にこの明るい感じで鳥将軍という、
これ本当に続いて
続いてます。 でこの反乱の少年がですね、トリ将軍と呼ばれる動物たちの大将で、まあ、この豚の悪い国の狩猟、
悪いやついただいま、
なんで服
着てないの？これはやっぱり当時ターザンが流行っていたので、ターザンを
動物が服着てんのに人が着てねえんだよ。
でまあこれは北の国の様子なんですけれども、まあいろんな人がですね、人民が強制労働させられてると。
星がつい
てる、まあ、子供たちはこういうのを見てですね、共産主義って怖いんだなっていう。
赤いですねやっぱり。
そうなんです。
日本だとほとんどないですからね、やっぱ赤狩りの、うん、
動物にしてマイルドにしてるつもりなんですか。
いや多分共産主義は人間じゃないっていうのは揶揄してるんだと思う。
キツネとか、うん、豚とかそういうことですね。
そうね、あの表面で最も卑しい動物って言われてるのがスミアイっていう、あのなんかキツネとなんかあのなんかなんだっけ、キツネ科の動物なんですけど。
ああなるほど、そういうことなんですね。じゃあ多分、うん、キツネと豚とってことなんですね。
キツネが嫌われる感じなんですね。
キツネってなんか時折嫌われますね、すごい。
そうですね、
悪者の役やりますし、ね、うん、
かわいいですけどね、うん、
でこれが北の国の狩猟様です。
豚ですかね、豚と狼と何なんですかねこれ紙貼ってんすかね
どんなキャラデザインなん
ですか、ね、すごく怖いですねそれ。
これ豚である自分を隠している仮面だという。
なるほど、
あなるほど、
なるほど、
深い。それがしっかり動かれるとなんか何だか分かんなくなっちゃいますけど、ね、しっかり動かれると仮面じゃないよ
メンバーさん、ごめんごめんね、
まあ、ちゃんと動物の胸に赤い星がついてるっていう共産党だと分かる。でこの頃ですね、韓国で第三トンネルっていうのが発見されてですね、北朝鮮から韓国にこう抜けるトンネルを、
はいはい、
でこれはそれを啓発するために作られた第三トンネル鳥将軍というタイトルがついてます。でこの男の人たちはそのトンネルを掘るために働かされている。
70年代ってことはキム・イルソンの頃
ですか。そうですね、
まあ、キム・イルソンは豚だっていう、そういう。でも豚って結構韓国だと縁起物でいいっていうイメージがあるんですけど、そこはどうなんですかね。
なんか
まあ、やっぱり中国じゃないですかね。
あ、中国と勘違いしてましたか。
いや、わかんないですけど、いや、でもあるんじゃないですか。
うん、侮辱的ですよね、豚って言うと、うん、
まあ、あとは動物農場っていう反響作品があるじゃないですか。
ああ、ありますね、
あれの、あの主人公も確か豚だったので、それをイメージしてるんじゃないかな
と。変なね、
肖像画。
人間が意外とリアルでドキドキします
ね結構うつアニメですね。
もうこういうシーンがもう延々と1時間半流れる。
これなかなかですね。
これは打つんだよ。
これとドラえもんって言われたら当時はドラえもん見たいですね。今だったら絶対こっち見たいですけどね。
でまあなんとかしてですね、まあ、豚をやっつけてい
ろいろあったけど
最後は
もろこき上げてますから
お父さんとも再会してい
ろいろありましたね、何があった
か我々を団結させてくれた太極旗だって言ってる、韓国のおかげで我々は解放されたって
なんか都合のいいこと言ってますね。そっか、その人たちも北朝鮮の人たちだったんですもんね。かわいそうね、北朝鮮の人たちを豚から救ったみたいな話ですね。
でですね、次はあの鳥将軍の続編でして
続きあったんだ。
この子供はですね、お父さんが漁師をやってまして、まあ、ある日漁に出て行ったところ、まあ、北の国からやってきたですね軍船に でまあいろいろあってですね、この少年がスパイとして、まあ、働かされるという、ま
あ、北朝鮮側の、
はい、北朝鮮側のスパイになって、で途中でそのことに気づいて鳥将軍をスパイから助けて死んじゃったという、そういうシーンです。でやっぱり手首が出てくるわけですね。まあ、こういう露骨な、次はですね宇宙戦士ホンギルドンという、ホンギルドンというのは朝鮮半島でまあ有名なまあ電気小説ですね。まあ日本で言えば桃太郎、
桃太郎的な誰もが知ってるものすごい、まあ、なんか ソ連チックなのが見えるな、ソ連チックなのが
顔色が悪い。
頭に労働者の斧と鎌がついていて、
ね
えまあこれ親子なんですけれども、おそらくキム・イルソンとキム・ジョンイルを意識してるんじゃないかな。これ北朝鮮製という宇宙のどっかの
北朝鮮製
安直すぎるやん。
でまあ、いかにこの北朝鮮で広いことが行われているか
という、これは39チックだ
よ。
働けなくなった人の末路がひどいんですよ。病院に連れて行って治療されるのかなと思ったら、腕から血を抜かれる。ちょっともう本当に小学生にとってはトラウマですね。で散々血を抜いて、
本当にもうちょっと効率的に、荒い荒い汚い汚い取
っとく。
まあ、子供に分かりやすい残酷な、
何するわけでもないですから
、ね、何でもないですね
ただいたぶってるだけなんだ
で死んだらですね荒野にある白菜畑に捨てられるっていう。ほら白菜ができてる
肥料になっ
まあこれがキム・イルソン的な悪ガキですね。あ、キム・ジョンイル。でこれでですね、まあ、反北朝鮮アニメを紹介するの最後の作品なんですが、これヘドリの大冒険という。
え、これちょっとあのなんかどこパクってないですか。これ
見覚え
てるんだ。うわ、すげえリアルだ怖え
実写で北朝鮮
怖い漫画始めて物語だ
あ、そんな感じです。教育漫画風にこの妖精の女の子イエッピという妖精の女の子がヘドリという子供に北朝鮮の脅威を解いていくと で今から北朝鮮に突撃するところなんですけれども、イエッピの魔法でですねヘドリが突然巨大化します。全然可愛くないんですけどね、このイエッピなんかすごい生意気な感じ で北朝鮮のですね統治家がこれを見つけて南の新兵器だ
リアルなとこすげえリアルですよ、はい、ああ進撃の巨人じゃないですか
これは結構北朝鮮の軍服がリアル
ちゃんと北朝鮮言葉になってますね。
うわー、
こだわりですかね。こだわり
お前がそんな楽しそう
北朝鮮といえばミグ戦闘機
ロシアからキングコースだけ
で結構韓国って超人ハルクが結構人気が高かったらしくて緑色の
どえらいのこれどっちが悪いかで一方これは帰国者運動で北朝鮮に帰っていったお医者さんが自分の身の上を語るシーンらしいです。
정치보위부의감시대상자가되면지휘부하를막론하고나같은신세를미운하려고하고남의나라일본집안
日本ではこんなに豊かな生活をやっていたのに送っていたのに
사업 자금을 제공하겠다는 나타난 조청년의 회의 수준에서가 그만 만족보고를 하겠지.
내가 다
왼쪽 선생님
소리
아, 좀 선생님 소리 했나 싶다.
그래야 많이 됐네. 처음엔 집도 주고 직장도 알선해주는 동 친절 배틀들이 적자 본질적인
이야기를 할 때
고용과 사치가 심한
복합성과 병기에 나타났다 심한
도요 날이 오면 과학적으로 대상을 떠나고 말았지.
진부 선생님은
まあ、このアニメもですね、こんな感じで北朝鮮が悪いよっていうのを延々と1時間半まあ多少エンターテインメント要素が強いので結構面白いです。
宗教アニメよりでもやっぱり見てられる感じはあります。
ストーリーがあります。
いやー、이것은금으로만든모양이로구나
今度が금으로만든거어떻게막아버리시는거야미국국민에게이런
금동자街を歩いてるとキム・イルソンの像が立ってるわけですよ。
금모드가
すごいリアル悪い顔してる。
どうしましょう。このままフェドリ大冒険を見るか、ちょっとだけ北朝鮮。
北朝鮮見ましょうか。
はい。
北朝鮮もこういうアニメ、
はい、
似てないし
相撲取りみたいな
、まあ、ちょっと比較のしようがないぐらい北朝鮮
こっち
のアニメ
がこっちで大丈夫です。こっちで大
丈夫です。こっちでこのまま操作で今からお見せするのはですね、北朝鮮で作られたリスとハリネズミという動物たちが活躍するアニメです。あ、そのホンギルドンというの
を、これですか。
はい。でちょっとだけですね、ホンギルドンが最初に入っているので飛ばしていただいて、まあ、ホンギルドンはホンギルドンで韓国初のカラー長編アニメなんで、これはこれで面白いんですけど、2、3分飛ばしていただければ、あ、これはまだホンギルドンという韓国アニメです。お
これはこれで見たい感じです。あ、でもよく動いてますね。
やっぱり最初に作られた長編カラー作品だけに力がすごく入っていますね。
これは韓国アニメです。
これは韓国アニメです。
そうですね、
ちょっとディズニーっぽいですね。
そうですね、かなり影響を受けてます。
かっこいい。
これ韓国アニメ、
韓国の、はい、アニメです。残念なことにこれを作ってたシン・ドンホン監督は一昨日亡くなってしまった。
すごい最近、
90歳まで。
ああ、まあ頑張ったっちゃ頑張りました。
あ、これがリスとハリネズミ、今日は第3話から持ってきましたこういうちょっと可愛い感じの動物たちなんですけど、やってることは非常に殺伐としてる
このイタチっぽい方が北朝鮮なん
です。いや、あ、そうです。いや、韓国です。リスとハリネズミが北朝鮮で、このネズミっぽいのが、
あ、ネズミが北朝鮮、
あ、ネズミが韓国。
あ、
すごい
これ北朝鮮です。
はい、 で、まあトンネルを掘ってるわけです。
動きますね。
で、こっからのすげえお互いに目つぶしをし合う実践的な
マニアックな戦い。
痛いんだよ。
戦いを分かってますよね。
リアルですね。
実践的な
バッチギだ。
殺戮術を教えるアニメ。
痛い。
これはレベル高い。
今空挺部隊が襲ってくる。
これがアメリカを意識してるんですかね。
おそらくそうですね。
痛い。
これは無慈悲な感じ。これは無慈悲な。
痛い痛い痛い。
何目だよ。
獅子類類じゃないですか。
いや、このシリーズ北朝鮮で大好評だったらしくて、なんかもう最近でも作られてるらしいです。
面白いですけ
ど、
発祥じゃないですか。
若干ディズニーが入ってるアヒル軍団。
嫌いでやられて陸に上がったところをさらに
大虐殺じゃないですか。
効率がいい殺し方をして
ます。なんかこう軍事を分かってる人が作ってる感じ。
やっぱ一枚上手ですね。殺しに関しては。
トンネルの中で目をつぶし合うってあんまないですからね。
さっきも言ったように北朝鮮は韓国にトンネル掘ってましたから、かなり実践的な教育だったんですよ。
死んでるなぁ。ノルマンディ上陸みたいになってるじゃない
ですか。かわいそうですね。
ここまでしなくてもって感じ。
ネズミを一緒に。
確かに。
だから今死んだ。ミッキーマウスのネズミなんですかね。
勇壮な音楽が鳴り響いたところで、
兵器だけすげえリアルなんですけど。
はい、という感じでリストハリネズミでした。まあこれも北朝鮮の切り絵アニメなんですけれど、
これすげえレベル高い
すごい。美術のあれレベル高いですね。
これはいつ頃ですか。
あ、これはちょっと年代は分かんないんですけど、80年代かな、70年代じゃないかなと思います。
すごいです
ね。すごいですね、うん。
やっぱ人手がかかる産業は、うん、共産主義が強いですね。
確かに韓国のやつってやっぱ雑感ありますけど、北朝鮮のやっぱり動きが、
動きもそうだし、展開もシナリオもちゃんとあ
れです。人殺しがリアル。トンネルの中で目をつぶす。こんな感じですかね。
はい、さんは、はい、どうもありがとうございます。
素晴らしい。
まあちょっとリストハリネズミだけがちょっと特異点的にああいう残虐なシーンが多い、
ひどいですね、
感じの作品でした。どうもありがとうございます。
画面戻すのってどうするんでしょう。
後味の悪さが。
まあお互いひどいことを言い合うんだなって感じがしましたね。なんか
それじゃあ大人になって殺伐とした精神になりますよ。
そうですね、ちっちゃい頃に植え付けられますよね、お互い様で。
幼児期の心理発達が重要ですからね。
続けてみるとどっちが悪い人だったか分かんなくなりますね。なんか殺されてる方がかわいそうにも見えてくるし。
なんで死んでるか、音楽なんか死んでんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。